耳アラガルド
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルトをお送りしています。毎週木曜日は北海道生活研究室、今リスナーの皆さんと共有したい北海道の生活情報をお伝えしていきます。月曜日で東日本大震災から13年が経過しました。被災地の現状とここまでを振り返る報道が多くありました。中でも新年早々発生した能登半島地震の現状を合わせて伝えているのも目立ちました。そこで今日はこの13年で避難の意識がどう変化し、また東日本大震災や能登半島地震を踏まえた今後の防災について考えていきたいと思います。まず避難について、
はい、
日経新聞の日曜版3月10日版です。2011年の東日本大震災以来の大津波警報が出た能登半島地震で、発生6分後から7分後までに半数の人が逃げ始めていたことがスマートフォンの位置情報の分析で分かったということです。所要時間は13年前の半分以下。教訓が生きた反面、危険とされる車での避難を4割から5割が選んだ。地域によっては移動の難しい高齢者らが多い。柔軟に対策を考える必要もあるということなんですが、まず最初の避難開始までの動きはこの13年で相当早くなっているということなんです。
はい、
今回津波の犠牲者と判明しているのは2人。大きな波が来なかったわけではない。土木学会によると海面からの高さは最大およそ5メートルに達した。東北大学のグループによると、珠洲市は最短で地震から1分以内に最初の波が到達、中心部はおよそ20分後に浸水が始まり、35分後には最大の波が襲来したと。避難の猶予時間は東日本大震災よりもはるかに短かったと専門家は指摘しています。で、被災者はどう動いたのか。日経新聞はソフトバンク子会社のアグープが提供する匿名の位置情報を分析。被害が大きかった珠洲市と能登町で地震直後に浸水想定域内にいた104人を対象としたと。避難を始めた割合が 50% を超えたのは珠洲で6分後、能登で7分後、80% に達したのはそれぞれ11分後、10分後だった。大津波警報が出る12分後より前に多くの人が逃げていたことがわかる。珠洲市の避難者の平均標高は20分後には21メートルに達した。現地調査した中央大学有川教授は、尋常でない揺れが危機意識に結びついた。訓練で避難先を事前に把握していた人も多く、地震直後に近隣住民への声かけもあったと話しているということです。東日本大震災では避難の遅れが被害の拡大を招いた。国土交通省が沿岸部から逃げた5500人を調べたところ、半数が動き出すまでに14分かかっていたと。これ東日本大震災、はい、その後の法整備で都道府県知事が最大クラスの津波を前提とする浸水想定区域を設定公表する仕組みができた。今回の分析では深く浸水する想定の場所にいた人ほど避難開始が早かったということです。ただ13年前は車に頼った結果、渋滞で身動きが取れずに津波に飲まれた犠牲者も多かった。道路の寸断などのリスクもあるため、国は歩いて逃げるのを原則とする指針を定めた。今回珠洲・能登の両市町で迅速な避難に一役買ったのは車だったということなんですね。移動速度から判断すると4割から5割が使ったとみられる。高齢化や過疎化で車がなければ日常の移動もままならない地域事情が背景にあると指摘されているんですね。近い将来の巨大地震が想定される太平洋側の沿岸部でも同様の場所は少なくない。高知県などで防災計画作りに携わる京都大学の矢守教授、防災研究所の教授は、地域によっては車の避難はメリットも多い、一律に否定するのではなくそれぞれの実情に応じた避難のあり方を議論する必要があるということなんで、まあ、これ北海道の場合特に冬の場合に、
そうですよね、
じゃあ本当全部歩いて避難するんですかということもありますので、今回車で逃げた方が多かったというのは、まあ、一定の参考資料にはなるのかなという気がいたします。はい、 一方で避難した以後の問題点も指摘されています。こちら同じく日経新聞のサイエンスネクストビューズという記事です。久保田編集員が書いています。能登半島地震は深い爪痕を残し、避けられたはずの被害も多かった。大震災の教訓を今一度振り返り、災害に強い国づくりを目指したい。先の大震災の最大の教訓は想定外を極力なくすことだった。複数の震源域が連動してマグニチュード9の巨大地震になったが、同様の地震は2004年のインド洋大津波などで前例があり、研究者にとっては決して未曾有ではなかった。東京電力福島第一原子力発電所の事故を含め、科学の警告が防災に届かないことが惨禍につながった。これを教訓に南海トラフ地震などの被害想定が見直され、最悪のシナリオを備えの出発点にするが防災の新たな基軸のになったかのようにも見えた。しかし能登半島地震は再び油断をついた。国土交通省などが2014年に公表した報告書には、今回の震源になったとみられる海底活断層が明示され、実際に起きたのと同じマグニチュード 7.6 の大地震が予測されていたということなんです。沿岸を最大およそ8メートルの津波が襲うとの推定もあった。地形が険しい能登半島では、災害時の道路の寸断や集落の孤立は十分予想できることだった。群発地震も続いていただけに、事前に備蓄を積み増したり、二次避難の体制を準備したりすることはできなかったのだろうか。そして日本の防災対応が発展途上国型に後戻りしていると危ぶむ専門家がいる。途上国では災害が起きるたびに復旧に時間を費やし、経済成長が振り出しに戻る悪循環を繰り返してきた。日本が人口減少に向かう中、途上国に戻ることは避けたい。関西大学の川田義明特別任命教授は、レジリエンス、これ強靭さとかしなやかさを示す言葉ですが、このレジリエンスを強めて社会経済の機能停止を最小限に抑える、縮災、災害を縮める、はい、この縮災が人口減少時代の災害対応に欠かせないと訴えてきた。インフラをすべて維持するのは難しいが、復旧や復興の鍵を握る道路や橋、港湾、重要なライフラインは災害前に優先的に補強しておきたい。土砂災害や津波のリスクが高い場所に住む人を減らしたり、被災者支援の仕組みをしっかり築いたする施策も重要だ。こういうふうに日経新聞では指摘しています。これ同じことが北海道の沿岸でいろいろ考えられることだと思います、はい、この東日本大震災から得られた教訓が今回の能登半島地震で生かされたところはそのまま生かす、そして生かされなかったことについてはやっぱり重点的に取り組んでいく、今後このやり方というのが必要になってくるんじゃないでしょうか。特にこの避難後について、災害関連死を防ぐためには重要なことになってきそうです、はい、朝耳アラカルトでした。